世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。ドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に就任して以来、アメリカと中国の関係は経済、貿易、政治、安全保障面での競争の新たな時代に突入しています。トランプ大統領は中国への圧力行使により、同国から経済、政治、安全保障面での権力を奪おうとしているように見受けられます。
今夜はトランプ大統領が近く初の中国訪問を控えていることにちなみ、トランプ政権時代におけるアメリカと中国の関係の展望について考えることにいたしましょう。
昨年中盤にアメリカで大統領選挙に向けた選挙運動が始まって以来、トランプ氏は共和党候補として中国に対する侵略的な政策を打ち出しました。そして選挙での当選を目指し、アメリカの経済問題の多くが中国との通商関係の在り方や自国の産業を保護する政策に関係していることを吹聴しようとしました。
実際にトランプ大統領は大統領選挙で当選するため、自らの主なスローガンとして中国に対する圧力行使を掲げ、その当時から中国と同国の経済政策に疑問を提示しました。
This is what I promised to do as a candidate for this office, and this is what I am doing right now as president.
トランプ大統領がホワイトハウス入りを果たした後、アメリカと中国の関係は新しい時代に突入しました。アメリカはあらゆる部門において中国に対抗する政策を強化しています。完全なビジネス意識を持つトランプ大統領は、まず経済部門においてアメリカの貿易市場を独占しているとして中国に矛先を向け、こうした現状によりアメリカで失業者が増加していると主張しました。トランプ大統領はまた、アメリカがこれ以上中国により略奪されることを許すわけにはいかないと述べています。
トランプ大統領は中国との貿易収支のバランスを取るため、アメリカ向けの中国の輸出品に対し重税を課すことを示唆しました。もっともこのことはある意味で日本や韓国にも関係するものとなりました。
私の友人であります。いい関係が構築することができました。本日いらしていただいて大変光栄に思います。
日本の安倍総理大臣はアメリカ訪問の際に同国への多額の投資を約束することで、トランプ大統領による懲罰的な政策という火の粉が日本に降りかからないようにすることに成功しました。一方で中国の習近平国家主席のアメリカ訪問及びトランプ大統領との会談は、アメリカと中国の経済協力の拡大のきっかけにはつながりませんでした。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
トランプ大統領が中国に対する圧力行使の手段として用いている第二の手段は、台湾問題と台湾の独立主義者への支持です。
And over the last two weeks, since our victory, I've spoken to many foreign leaders, and I will tell you, they have such respect for us.
トランプ大統領は蔡英文総統との電話会談により中国の怒りを引き起こしました。中国はアメリカの歴代政権が踏襲してきた一つの中国の原則を無視しているとして、 トランプ大統領を批判しています。しかしアメリカ政府は台湾に対するおよそ20億ドル相当の兵器売却を承認することで、中国に対する本格的な圧力行使の手段として台湾を利用しようとしていることを示しました。
世界の政治・経済問題・国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
トランプ大統領がこれまでにお話しした2つの事柄以上に注意を払っている第3の問題は、朝鮮半島の危機を助長し、北朝鮮を開戦に向けて挑発することです。
We will have no choice but to totally destroy North Korea.
トランプ大統領は就任後間もない時期に、朝鮮半島における安全保障問題をクローズアップすることにより、中国に100日間の猶予を与え、北朝鮮の核・ミサイル計画をやめさせるべく行動を起こすよう迫りました。しかし、この期間に中国はトランプ大統領の要求を果たさなかったのみならず、朝鮮半島の危機を中国と結びつけることについて逆にアメリカに警告しました。
中国は、北朝鮮問題はアメリカと北朝鮮の二国間問題であり、両国が二方向からこの問題を解決すべきだと表明しました。しかしアメリカは空母ロナルド・レーガンをはじめとする艦艇を地域に次々と派遣し、北朝鮮問題をめぐり妥協する意思がないことを示しました。
さらにアメリカは日本や韓国との合同軍事演習の実施により、これまで通り地域の治安状況を一触即発の状態に保持しています。トランプ大統領は北朝鮮問題をめぐりアメリカと協力するよう中国を促すため、経済や台湾問題というテコを利用しているのです。政治評論家のエリック・ゴメス氏は次のように述べています。
中国はトランプ大統領が考えているほど北朝鮮の首脳陣に影響を及ぼせるような強い力を持ってはいない。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語がお送りしています。今夜はトランプ政権時代のアメリカと中国の関係の展望についてお話ししています。
2011年にオバマ前アメリカ大統領が東アジアに重点を置く軍事政策を打ち出したことで始まった中国を牽制する裏の政策は、トランプ政権時代になってから定着したと同時にインドにより強化されています。アメリカは自国との通商・軍事面での関係をもっと拡大するようインドに促すことで、アメリカに同盟するその他の国と同様にインドまでも動員し、中国包囲網を完成させようとしています。これについてオーストラリアの政治専門家デイビッド・ブルースター氏は次のように述べています。
アメリカと日本、そしてインドの軍事協力は、中国に対抗するためのこの3カ国による同調の拡大の実質的な重要性を示している。一方で中国の要求は、こうした連携や同調を弱めることにある。
トランプ大統領は中国と対立している南シナ海の沿岸諸国を支持することで、日本に対しては憲法改正による強力な軍隊の保有を促す一方、中国にはさらなる頭痛の種をもたらそうとしています。トランプ大統領が先だって日本で行われた衆議院選挙での勝利に際して安倍首相に祝意を示したことは、トランプ大統領が次回の地域諸国への訪問で 中国への対抗を目的とした連携強化のための綿密な計画を練っていることを示しています。
ビジネス的な方向路線を踏襲するトランプ大統領は、東アジア地域の治安の乱れを誘うことで、アメリカ軍による安全確保代の支払いと称して、アメリカから安全を輸入するよう地域諸国に促すとともに、収入を得る一方で、オーストラリアやインド、日本はもとより東南アジア地域までを含めた中国対抗戦線を形成しようとしています。
しかしトランプ大統領は、就任後のこれまでの9ヶ月間において、朝鮮半島の危機の解決にあたって、中国に対応する具体的な計画がないことを示しました。この点について、ロシアの政治評論家アレクセイ・マズロフ氏は次のように述べています。
トランプ大統領は、中国に対応するにあたって計算された確固たる戦略を全く有していない。それは彼が常に中国を変えようとしているからだ。
いずれにせよ、中国はトランプ大統領による強硬な政策に論理的に反論することで、アメリカとの緊張による影響を受けるつもりは一切ないことを示すとともに、危機管理により事態を平静に保つことに成功してきたのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組をはじめ、ラジオ日本語がお届けするその他の番組は、パールストゥデイのウェブサイトでもご覧いただけます。
アドレスは、parlstoday.com/ja です。